はい、ラジオリューブルタダです、はい、というわけで今回は相方をですね佐々木啓司さんにお願いしております。
はい、どうも佐々木啓司です。
どうもお疲れ様です。はい、というわけで多分次回からですね、
はい、
今回の特集についていろいろ話した形になっていくと思うんですけど、
は
い、
そうですね、
はいはい、とりあえずその前にちょっと振り返り
を
やっていこうかなみたいな感じはあるんです
けど、振り返りってあれを振り返るのかって言
ってどう思う、その少し前から振り返りましょうか、
ね、少し前からそうですね、はい、
多分前回の特集って考え、まあ、特集らしい特集だと考えると、はいはいはい、まあ、一応その90年代アメコミブーム特集、
ああ小田切さんの、
小田切ひろし
さん、あれねめちゃめちゃ面白かったんです。
あ、マジですか。
本当面白かったです。
ありがとうございます。
あれ僕ちょうどリアルタイムに、はい、あの雑貨屋に、
雑貨屋に、はい、
あのジーンズとか、はい、そういうのが置いてある中に、はい、ブリスターのスポンフィギュアが置いてあるのを見てきた人なんで、
ジーンズと、プレミアハイテクスニーカーとか、
エアマックス95と、そうなんですよ、
一緒に並んでたん
で、ね、並んでて、で当時はやっぱりそのなんとなく、おこれが今かっこいいのかみたいな感じで、その友達とかのスポンフィギュア買ってたんですけど、今考えてみると、なんでってやっぱりなるんですよ。
なんでなんかよくわかんないキャラクターのフィギュアを輸入されて、
そうなんです
よ、古着屋とかなんか、なんですか、そういうところでおもちゃを買うという謎の現象が、
謎の現象があって、であれなんでかってやっぱ考えると、やっぱアプロ考え方のアプローチとしては、そんなにそこまですごくアメコミが流行っていたのか、もしくは当時そのアメカジのがものすごい流行ってたじゃないですか。
流行ってました、ね、
だからそれでアメカジの店とかも今とは比べ物にならないぐらいあったんですよね。
ああ、ありましたね、古着屋みたいな、
古着屋みたいなの
ありました、ありました。
その中の一環のアイテムとしてフィギュアも持ってきたのかって、どっちなのかなと思ったんですけど、で、まあ結局結論的には多分後半なんですよね。
いろいろ混ざってはいるけど後半に近い
です。後半に混ざる。で、まあただ向こうのそのブームの事情とかも絡めて考えるともっとスッキリするんですけど、
はい、
で持ってきた理由と関してはその向こうのアメカジの文化を店ごとざっくり持ってくるっていう中にフィギュアが含まれてたっていうようなことで置いてあったっていうのが結論になります
。そうですね。まあまあ そこに近い。
近いっていう、そうですね。一元的になかなかね言いづらいことなんですけど、なんとなくこう、そうそうそう、僕でもそれぐらいのあれは理解できたんで、もう時を超えて非常にこう納得が、
ああそうです、だから途中で話してちょっとグランジとかの話してたけど、
はいはいはい、
当時のレコードとかそういうのも輸入してくるけど、それと同時にその向こうで流行ってる文化全体をそのままいただいちゃおうぜっていう流れがあった。
そうですね、
だから向こうで買ってきた大してなんか高価でもない古着とかを日本で高く売るみたいな感覚でフィギュアを売ったから高騰してったしみたいな。
そうなんですよ、まあ、調子に乗ってましたよ、
調子に乗ってましたよね、
服もフィギュアも靴もね、
そうそう、
調子に乗ってましたよ、
ね、金のないガキの足元を見てね、
本当に。ただね、当時ってそのあの雑貨屋やろうと思って向こう行って個人輸入してきて持ってきたら売れちゃうぐらいブームだったんですよ。
ブームだったんですね。
だから後からみんなやってって、
そうそう、
で性能でポシャったんです
よ。そうそうそう
そうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、現地のブームとか今どういう流れになってるっていうのを、そのコミックもさ、やっぱり非常にその流今こういう流れが来てるよとか、今こういうなんかストーリーアークになってるよみたいなので、ものすごい早く展開してるし、なんつうか、いわゆる同時代進行出てる時今追っかけるっていうメディアではあるから、それを取り上げ、それをやろうとしたのがアメコミ通信っていうのを起こったんだっていう、ウィザードっていうその当時アメリカに雑誌があったんだけど、それをやろうとしたのがその本だったんだよって小田切さんが言ってたんだけど、まあそれはやっぱりちょっとクロスビートとか音楽雑誌のイメージがあったっていう話だったけど、やっぱ音楽雑誌もその当時なんつうのかな、現地志向みたいなのがちょっとあって、今アメリカその西海岸ではこんなのが来てるぜみたいな、 そのなんていうんですかね、その本場直輸入感みたいなものが本物的に消費された部分はあるんですね。だから日本版でもちろんその CD とかレコードも出るんだけど、その前にもう輸入版が入ってきて輸入版を買うみたいな感じとか、まあ直でそのいろんなクロスビートの通りとか、それ音楽雑誌に載るとか、その感覚があったんだ
よ。なるほど、それをもう文法をコミックの方にも適用されてたというか、
そうだね、それをすぐ紹介されてっていう、それこそが本格志向っていうかさ、っていう感じがあった。でまたネットがね、ネットがあればすぐもう調べてへーって終わっちゃうところが、
ちょっと翻訳できる人がいればもうそれで終わりの話、ね、
そうそうそう、普通に英語で。
あ、マイチさん、
どうぞ。っていうことになっちゃうんだけど、だから前そうツイッターでもちょっと書いたんだけど、ビート UK っていう番組が日本で夜中やってて、でいかにもその UK 音楽シーン、いわゆるブリッドポップとか、そういう感じのイギリスのロックの最新事情とかを流してますよみたいな番組があったので、でもうナレーションとかも全部英語 で編集とかもなんかおしゃれな感じでね、あのイギリスの番組ですって感じでやってて、もう下に出る文字も全部英語な。だからイギリスで流してる番組をそのまま日本で流してんだろうなっていう風に見えたんだけど、実は日本で作ってたっていう、あ、直輸入感。
なるほど、直輸入感なん
ですね。
感なんですよね。
そういう中でのアルジュロフィギュアブームっていうのがあったっていうのは間違いです。そこの部分はちょっとあの語り足んなかったので今少し足したんですが、
結構ね、いろんな要素がね、合わさってのことではあります
よね。
あの時はね、もう最初のそのいろんな、その時何があったかっていうところと、まあ、その後の話とかも、もうね、非常に面白かったですよ。なんかね、UWF の真実を聞いたような
ね。実は。
実は
言うに。
そうなんだよ。
ブックありました。
ブックありました、ね、いや、そうそう。
ね、まあまあ、そうですね。まあ、それからいろいろ分裂があってみたいな、ね。
あってみたいな。
実はパンクラスだったみたいなガチ
をやったのは、そう
そうそうそう、UWF インターでね、そう、 U インターになってみたいな。何の話だっけこれ。
そう、いや、まあちょっとね、そういうあれがぜひね、前回の放送はね、あの聞いてほしいです。
そうですね、
なぜ今こういうふうに今もうこう今なこういうふうになってる感じかっていうのが、
はい、
そのつながりがねやっぱり見えてくるんで、
はいはい、
それはねぜひね聞いてほしいなとはね、思いましたね。あれ面白かったですよ、
ね。でまあさらにもう一部ね、その実はスポーン特集があって、そこから広げてフィギュアブームとかアメコミブーム特集みたいなのを取り上げたいっていうふうに話してたんですけど、本当は俺の頭の中で3部作になってて、
そうなんですね。
ちょっとね、あの佐々木さんとかはちらっと話は聞いて漏れ聞こえてたかもしれないですけど、はい、その後のっていうのがその文法の後につながってくるんだよっていうのがあるんだけど、
はいはい、
ちょっと現状では危なすぎて使えない。
危ないですね。
危ないですね。
ただ前回の放送ちゃんと聞いてれば、はい、どあのなんとなく想像はできる。想像はできるけど、ね、危ねえな。
危ねえな。ヒントは椎名さんゲスト会です、ね、感じではあるんですけども、はい、まあね、それまでラジオビューグが続いてるかどうか分かんないですけど、まあ、なんですかね、ネタがこういい感じにこう、ね、触れる感じの厚さになってきたら、そのちょっと、ね、この特集をより進めたいかなみたいなのがあるけど、
熱々なんです
ね、今ちょっと熱くて触れない、
熱々なんで、
うん、多分光だけで被爆するレベル。
本当に石が真っ赤なん
だよ。真っ赤かっかっか、白い
白い漁師が鍋にぶち込むやつみたい
な。そうそうそうそうそうそうそうっていう状態になって
る、ね。なるほど、ね。
いつかは、
そうですね。
これね、第1部から第2部に行くまでに5年ぐらいかかってますから、また5年ぐらいかかる可能性が。
まあでもね、その当時のがやっぱり時間を置いたら話せ、今回小田木さんがいろいろ話してくれたみたいに、またね、時間を置いたら話せることって。
そうなんだよ。時間って大事だよ、やっぱり。いつ出すかみたいな。
出すかみたいな。まあ、それまでみんなはね、もしね、真実にたどり着きたい方はマトリックスの薬を飲んで、
そうですね、
真実を見てください。
そうですね、ボールフェイス
ボールフェイス
って感じで、 まあ、一応後日談としては、はい、その後あのちょっと前の、ね、話した、はい、あの小野さんがねその長編漫画の先駆者たちっていう、はい、非常に面白いものを出されて、はい、それに関連してね合わさってその銀座の和歌山美術館というところで展示会を行われたんですけど、
ビーグルでもなんかお話したことありますね、
はい、宮原君とかと、うん、これから行くよみたいな話をした回があったと思うんですけど、そこに行って、はい、あのあと2人 で、はい、ですごく面白い話 で、まあ、その後帰ろうかなと思ったんだけど、そしたらなんか銀座の近くの喫茶店で、はい、まあ、ちょっとあの、ねまあ、晩飯でもつまみながらみたいな、はいはい、ちょっとお酒軽く飲みながらみたいな感じでいろんな話聞けたんですけど、はい、そこにあのちょうどあの講演会に一緒に客として来てた松目房之助さん、
知ってる
知ってる人、ある人、ある人ね、
まあ、面識はないけど、うん、有名人の人でしょ、
確か有名人の孫でもある人、
孫でもある人でしょ、知ってる
知ってる知ってる、ある人、ある人BS 漫画ヤワ、
漫画ヤワの人だ、知ってる
夏目の目の人ね、はい、とあと押口隆さん、
あの小田切さんの特集でも何度となく、はい、名前の出てきた押口さん、
押口さん、まあ小田切さんの師匠を見てるんですよ、はいはいはい、漫画の森とかであ
のアメコミのね、
そうそう仕入れとかもやってたっていうもろにまあ影響下にあるわけですけど、はいはい、がいらしてたんで、でその後あの飯食いながらみんなで話して、であの特集終わった割と直後だったんで、はいはい、あそこで小田切さんの話してた話を押口さんに聞いて、あちょっと聞いて、
はいはいはい、
より立体的になるみたいな歩行状態みたいなな
るほど、
実はこうだったんで、あなるほどみたいな、
それ今言える感じのことあります？
あんまない、
あんまない
みたいな感じなんで、でもなんかお話ししたらすごいあの好感触だったし、まあなんか、まあ、機会があったらね、また押口さんの方の話を聞いたらどうだったのかな、
あ今度サイド押口の話を聞くとより立体的な当時の話が
ね、CD でやってたのだから、またそうなんですよ、もし小田切さんと話してもああそうだったのみたいな山盛りあるわけだから、
そうですね、は
い、またなんか違う視点で、
そうですね、なんであれですね、ラジオビームがそんな90年代の、うん、をしっかりもう風化させない、
そうそう誰も求めてないってこと
なぜか化石を組み上げようとして、
そうそうそう、
恐竜を作ろうとしてる、
そうそうそう今あのねあのケンタッキーでずっと食べた
骨洗ってる、
そうそうそう、元の形に戻そうとしてるいや本当にさ、まあ、情報的価値がねえからかもしんねえんだけどさ、あなたにボヤボヤだ、
ボヤボヤボヤっとしてる、
すんげえボヤっとしてるんだけど、
ボヤっとしてるんだけど、あのこう流星のごとくこうスポーンっていう
部分が
スパーッと
キラ星のごとく
スパーッとい
ったんで、あそこはちょっと何があったのかなっていうのは、
ね、そうですね、あの当時って僕なんかもうアメコミに関してはほぼ知識がなかったんですよ。
ああいい、
バットマンとスーパーマン形は知ってるぐらいのことで、マーベルと DC の区別もついてないぐらいだったんですけ ど、うん、どみんなスポーンは知ってたんですよ
不思議な状態
で、不思議な状態で、
ね、
だからなんかね、そのボヤボヤの中でもスポーンっていうのだけが、多分ねみんな知ってると思いますよ、
知ってると思います、
不思議ですよねあの現象ね、
スポーンは知ってるんだけどよくわかんないままフィギュアを買ってる、
そうそうそうそうそう、
でもこれって結構面白くって、やっぱりスーパーヒーローもの、いわゆるアメコミもの、スーパーヒーローものってキャラクター消費、キャラクターコンテンツ消費っていうものを前提にしないと絶対話できないので、もう漫画の物語が素晴らしいとか、うん、それだけでは絶対語れないものだから、ね、うん、そういう意味ではスポーンブームってすごくそういう面白い、
そう
です、ね、そのキャラクターの消費の競争部分をこうまさしく
あのもうサンプルのように現れて消費されて消えていくっていうのを見事にやりました、
見事にやったっていうことなんで、それを考えた上でその小田切さんの書いたキャラクターとは何かっていうのを読むとすごく面白いよっていう、あれマーチャンダイジング論だからって話をしてたけど、
おっしゃってましたね、
うん、まあ漫画をただ読む分にはね、うん、あの それなくても分かんのかもしれないけど、でもそれなしでは絶対
語れない、
語れないし、アメコミ読んでる人たちもそのクロスオーバーがなんとか、今回のストーリーアークはなんとかでとか、そのライターが変わってうんぬんとか、映画とタイアップで、やっぱそれ前提にしてみんな考えてるから、そこはもししてないできないし、自然と日本の読者もそれは取り入れつつあるのかなと。
なるほど、
あるんで、そこをちょっと考えるのにもやっぱ面白いサンプルかな。
そうですね、
とは思いながら、まあ、俺がスポーンをいじりたいだけだけど、
でちょっと話外れるんですけど、
はい、
あの時になんで、全くアメコミに興味なかった、
はい、
ね、僕みたいな人たちとかも、はい、なんでスポーンスポーンって言い出したかっていうと、スポーンって、デザインがモリモリじゃないですか。
モリモリなんですよね。
モリモリですか。うまみ調味料たっぷり入ってる。
たっぷりなんですよ。いわゆるラーメン二郎的な。
ラーメン二郎的な白い粉がたっぷり入ってるじゃないですか。
たっぷり入ってるんです。美味しくなる魔法の粉が。
で、当時ね、バットマンとかスーパーマンの僕たちのイメージって、アメリカの昔のヒーローでしょ。タイツ着た
っていう。そうですね。やっぱりそのティム・バートンが、新しいバージョンの、いわゆるボンテージスーツバージョンを作りはしたものの、やっぱりそれを古いイメージを切り替えたっていう意味で新しかったわけですよね。
そうですね。で、当時のだから日本の作品ばっかり見てた人たちは、日本の方がやっぱりこう旨味がたっぷり入ってましたから、モリモリの、
モリモリのね。
で、それに近い感じの舌がビリッとくるぐらいの旨味が入ってたんですよ、スポーンには。
そうですね。
あのデザインがこう密度が高かったり、はい、こうマントが長くてちょっと切れてた、
さらにボロボロだったり、
二丁サブマシンガンを持ってたりとか、
全然ありますね。
そう、あのもうバカな高校生が
かっけー
っていう、もうあのほら色も、
はい、色
あのほら刺激的じゃないですか。そうですね。黒にこう蛍光のグリーンとか赤とか、
そうそうそう、白赤で、一番強いカラーリングです。
そう、だから当時日本のキャラクターとかを見てかっこいいと思ってた人たちが、あのあスポーンかっこいいじゃんっていう、その時代性というか、
それはある、
があったんじゃないかなと思うんで。だから
だってもうデザインも他にも言うとさ、スパイクでしょ、
そうです、
チェーンでしょ、
もう
でスカルでしょ、
スカルでしょ、あんなもんね、間違った中学生がする格好です
からあれそのまま言っちゃうとやばい、
やっちゃうやつ、黒にレザーにスカルにチェーンに、ね、
そうそうそう。
であれが例えばもうちょっとそのクラシックなね、感じのヒーローだったら、僕たちもクラシックなアメリカのアイテムっていう捉え方をしてると思うんです
よ。あ、そうですね。
ただあのかっこよさだとリアルタイムに消費したいっていうかっこよさだったんですよね。
その、いわゆるなんていうか、フィフティーズリバイバルとかのアメカジ的な感じじゃなくて、
そうレトロアメリカとか、そういうイメージじゃなくて、
今
この時代に、今現在
新興の
ニューヒーローかっこいいっていう、
それはあった。でさっきバットマンって話したけど、はい、あのマントの造形も完全にバットマン、
はいはいはい、
バットマンのそのかっこいい部分で、基本原型はあの人あのスパイダーマンなんで、
ですよね。
スパイダーマンとバットマンをいいとこ取りして90年代風にかっこよくした
っていうとこですよね。
そうそうそうそうそう。でキャラクター設定はダークマンみたいな、
であとほら他のスポーンの別バージョンとか見ると、はい、すっげーでっかい剣持ってたりするじゃないですか。
そうある。
かっこいい
中学生お喜び、
超かっこいいね。
そうそうそう、まあそういうことですよ、
でまたねちょっとあの、話また外れちゃうあれなんですけど、前に多田さんとあの、ほらイベントのチラシ巻いてる時にいろんな、あのアメコミのショップもあったじゃないですか。
あ、待って待って、一緒にありがとうございます。
であの中に待ってる時にフィギュアが置いてあって、
はいはい、
であのアメリカのヒーローを日本の、
はい、
あのスクエアとかが、
スクエニ、
はい、スクエニがこう、アレンジして出したフィギュアみたいなのがあるんですけど、あれね、悲しいことにね、やっぱりね、僕しっくりくるんですよ。
モリモリだ
と。モリモリの旨味めっちゃ出してるやつ。
旨味かなり乗ってる。
かなり後から白いものザッパザバ。味出しハイミーとかすげえ入ってるやつ。グルエースがガンガン入ってるやつが、あれがね、やっぱりね、しっくりきちゃうんですよ、ね。
わかるわかるわかる。
そう、なんか刀身の感じとか、そのデザインの密度の高さとか。なんかね、やっぱり、ね、ダメです。あの旨味で育っちゃってるから
懐かしい味が、
懐かしい味が、
わかるわかる。でも多分あの感覚を正当進化させるとああいう感じっていう感じだよね。
そうですね、
多分。だから日本っぽくない部分はあったんだけど、
だから逆に、その日本っぽくない部分が新鮮でもあったんですよ。
そうだね。
すっげえかっこいいし理解できるけど、これやっぱ日本じゃ出てこない感じだなっていうところも良かったんだと思うんですよ。
でそこを歩み寄って漫画スポーンとかやっちゃってるのがおかしなことになっちゃうって、
何もかも爆発したっていうスポーンっていうコンテンツが爆発した
そうそうそうそう、それだけじゃないんだけど、あの出向はでかいなと思うね。
あとあれですよね、みんなフィギュアとか買ったりしてるから、スポーンの造形は知ってるじゃないですか、
はい、
であとはやっぱゲーム
ゲーム
あったじゃないですか、
ゲームありましたね。
で造形を知っててゲームをやってキャラクター名とその造形は一致するんですけど、ね、ストーリー知ってる人は、ね、ほとんどいなかったと思いますよ。
漫画がね、多分そうだと思う。最初の 2,3 巻だけちょっと読んでみました的な人はいた、
人はいたと思うんですけど、だからスコーンってなんかこの死んだ消防士の生まれ変わりらしいぜふーんぐらいのところで、僕の周りは多分ねストップして、あとはもうかっこいいっていうのと、ね、ゲームであれがみたいな話し方に多分、ね、
はい、
本当キャラクターだけなんです
よ、ね、そうですね、うん、そういう消費だったと思います、うん、実際そのスポーンのね、例えば今佐々木さんがおっしゃってたのって多分そのドリーキャストとかね、
とかアーケード
とかね、カプコンがアーケード出してたあれのイメージだと思うんだけど、ね、あれって完全にフィギュアありきだからね。フィギュアで出てきたキャラクターをゲームにこう何つうの立体化して
たり動かすみたいな
感じ、ね、フィギュアにしかいない出てないキャラクターが、
あー
漫画なんか原作に出てないけどフィギュアだけにあるキャラクターっているんですよ、
はいはい、
それがあの映画あのゲームの中にはそのデフォルトの敵キャラとかで入ってたりとかするから、だから完全にフィギュアありきだ。
じゃあ僕はもう完全にその表面上のところのそのムーブメントにきっちり乗ってたわけですね。
まあまあそうかも
しれない。そういうことですね。
いやでもまあストーリーちゃんとあるけど、でも、
でも言ってました。
そこが
言ってましたもんね。
そこが大事っていう、はい、
ストーリーに関して言ってましたもんね。同じことずっとやってる。
読んでて辛い。いや本当そうだったって。それはね、一生懸命読んでる人にこれ後からまた詳しく話を、はい、スポーンはねしつこくやっていこうと思ってるんで
逃がさない、
もうみんないいよっていう値を上げても俺はスポーンの人をやり続け
るくらいついていく、
そうそう
と思ったので、なるほど、
まあ、そういう意味でもやっぱ消費のされ方から考えても面白い、
ね、そうですね、作品である、ね、僕はまあそのユーザーとしてこういう今感じだったんですよっていうのをちょっとユーザー視点からの特集に今ちょっとお話をね
楽しめていけたらいただけたら本当に良かったですね。
もう僕もね、あの誇りの積もったバイオレッタチョッパーを見ながらラジオを聞いてましたよ、ね、
やっぱりこのその誇りがね、
そう、
味出しです、
味出しですからね、ちょっとまあそろそろ一緒にお風呂入ろうかな、
そうそうそう、やっぱね20年置いとくとね、どんなねしょぼいも味が出て
くる、味が出て
コクが出てきちゃうんだ
よ、コクがね、そう出てきちゃう
だからまあ一生懸命いろんなアメコミ映画とか、非常にまあある意味ではアメコミコンテンツとして恵まれた状況になってますけど、まあこれもねその途中で飽きたとか飽きる人もいると思うけど、まあ20年後ぐらいにねまた振り返ると絶対別のコクが出てるから、
違う想像もしたかったね、あの煮込み切った味が出てる、
そうそうそう、最初の化学調味料じゃないなんかね、そこの方から出てくる
ので、こんなのがあって
そうちゃんとコクがあるんだ
みたいな、今ってやっぱり消費がすごいいっぱい出てる分だけ消費がすごい早いじゃないですか、
回転も早いです、
回転も早いじゃないですか、だから一回とりあえず一口目出来たてを食べてみんな楽しんで、でも違うんだと、その後だと、
また美味しいの
また美味しいのは2日目のカレーどころか10年後のカレーが美味しいんだ、
美味しいんだ、
美味しいんだ、
化石化してからが勝負
だ、勝負だっていう、そうなんですよ、
はい、というわけで、はい、まあね、コクたっぷりの
そうですね、お話を小田切さんからね、やっぱ当事者の方からね、仕掛け人からね、
そうそうそう、向こう側にいた人に
聞くっていうのは、やっぱりもう、ね、あのこっちあの言い逃れができないですからね、
そうそう小田切さん自身も残業を込めていろいろ、ね、話してくれました、
自白されちゃったらもう何も言えない、
そうそう、面白いと
こ、本当に非常に面白かったですね、
本当に。
またねあのきっとね今から10年後になると、うん、今のそういう何かの話が出てくるはずなので、うん、みんなあの一口だけ食べて捨てないで、
そうです、ね、そう大事に
大事に大事に、そう
バイオレタチョッパー1台ぐらいは
取って1台、そう
ずっといて、
そう、ほこりまみれのプリスターを1個ぐらいはね、そうね、抱えておいて、
置いといて、
塗装はドロドロになってるから、そうね、ぶっ飛びたんだった、
いや、もう、プリスターばっかばかっと、茶色茶けちゃって、
茶けちゃって、焼けちゃって、
焼けちゃって、
1個ぐらいはね、取っとくと、後でね、あの、楽しめるかもしれないよっていう。
それでもいい酒が飲める、
飲めるよっていう、
それありますよね。
っていうのが、まあ、特集がありまして、
はい、その後何かあったっけ、
あちょっと、まあ、感想としてはね、時間の無駄、それドブ
ドブドブの香りがすごい、
ドブの香り、テクニカルな時間の捨て方
本当にリッチな人だけ聞いて
ますね、リッチな
本当に片手にリッツサンドでも持ちながら聞いてほしい感じの、
あれはね、僕はね、好きなんですよ、
あそうですか、
内容じゃなくてあの企画をやったっていう事実だけが好きなんです
内容はドブだけど、
ドブ、内容に関しては語ることはない